はいはい。
おお、こっちやったら動くな。やっぱり更新が悪いのかな。となると前のカザさんとスパスパさんと撮ったのは撮れてたような謎やな。もうこのまま撮っていっちゃおうかな。
おお。
USB PNP オーディオデバイス。やっぱ USB のトラブルやからそろそろ寿命かな。
おお。
まあうちのパソコン、かれこれ、8年目か7年目ですかね、デスクトップちゃん。あれですよ、当時は最新だった上に、さらに8GB やったやつを倍にしたんですけどね、メモリーも、小人もいっぱい大活躍にしたんですけどね。そんな感じで、こんにちは、こんばんは、リクです。
あ、どうも、こんばんは、富蔵です。
どうも、富蔵さん、すいません。バタバタしてしまって、ここまでの行き先をですね、聞いてるリスナーの方にお知らせすると、僕のメインで使ってたディスクトップが、ディスクトップのパソコンが、スカイプがですね、使ってるアプリをなんだか知らないけど弾くようになりまして、前回先週かな、ちょっと別の収録があった時には更新をしたんですけども、スカイプの、スカイプちゃんがこっちの方がサービス良くなりますよ、こっちの方がサービス良くなりますよってあまりにこうマイクロソフトちゃんからノルマがあるのかゆえって言われた感じでこうポップアップしてくるので鬱陶しいなと思って更新してしまったがために、なのかどうかわからないんですけども、アプリちゃんが今日ぐらいから認識しないのと、まあもう一つちょっと引っかかってるのは、使えてたマイクの USB のところが、差し込んでも反応しなくなってたっていうことですね。だからなんかその辺がどうも、こう、海外製のアプリだったんで、メッセージを見てみると、デバイスのエラーっていうのもちょっとなんかピロッと見えてたんで、そっちのトラブルの可能性もあるんですけど、夏なんで、最終兵器で叩いた治るをしようかなって一生思ったんですけど、
いやー治んないね無理だねそれは、
治らないですかね、
治んないね
最終的にやっぱ治らんですかね、
とどめ刺すねそれ、
とどめ刺すパターンで、でちなみに現在私が急遽そのせいで一回ちょっと富蔵さんには待っていただいてですね、セットアップしたパソコン、サブのパソコンがですね、前回クミネートも収録した時に使ったパソコンなんですが、その時はもう暑くて僕の実質クーラーがないもんですから、もう死ぬかいう気温の中でやってたんで、あの時で、さすがにクーラーがある場所でやったんですよ。でその時の回線がですね、我が家、あれでしょうね、集合住宅なんで、9時回るとですね、ガクンと重くなるんですね、回線が。
なるほど、トラフィックがかかりだすんですね。
そうですよ。で11時はさらにガクンと
早寝ろ
重くなるんですよ。でブチブチブチブチ音が差し込まれっていうのをしてたので、まあそういう回線の問題もあるんでしょうけど、うちのサブノートがメモリが2ギガしかないっていうの問題なのかもしれないね。
今日日2ギガはスマホでもないっす。
富様、パソコン屋さん行ったらでも売ってるよね。
それ5万3万ぐらいのパソコン。
それぐらいのパソコン。
格安ですよね、パソコンも。
もう、なんていうんですか、ネットサーフィンとオフィスが使えたらそれでいいみたいな人のためにありますよね。
ねえ、もう、ね、よくあるスマホでも、
そうですね、
ゲームとか全然せんでアプリ動かさへんっていう人向けの格安スマホと一緒ですね。
要は完全に、セカンド、サブ PC の3代目ぐらいか何代目ぐらいかのやつですよね。僕もサブ PC の方にこれを使ってるんですけど、まあ、それ
が。昔よくあった、ネットブックとかと同じような。
そうですね。中のスペックあんま変わらないんですけど、やたらと Windows 10が重いっていうね。
まあ、ネットブックはでも、あれか、Atom でしたっけ？
Asus？
いや、じゃあ、中の CPU。
中の CPU、Atom ですね。
でしたからね。
あれやのにね、原子の子やのにね。
アトムね。爆発するよ。
熱暴走起こして。
熱暴走
起こして。本当に。 にね、そんな感じですので、若干、回線がですね、ブチブチ切れるかもしれないんですけど、
なるほど。はい、
そんな感じな中、ちょっとでも、線も変えたんですよ。うん、前の、クミネート収録した時に、ちょっとあまりにも切れてるんで、もう線も古い、LANケーブルも古いのかなと思って、LANケーブルを変えたりとか、ちなみに無線 LAN だと、うち鉄筋コンクリートなんで、松本太陽先生の漫画じゃないですよ。
鉄
筋コンクリート。あれなんでね、無線 LAN が異常に入らない家なんですね。
ああ、なるほど、
異常に入らない。ただ耐震性は、保証されているっていう感じで、
ね。ああ、じゃああれだね、高度経済成長期とかの手抜き工事になるやつじゃない建物。
そうですね、築昭和45年なんで。
45年か、
う
ん。
それがちょうど終わった頃じゃないですか。
ああ、
うん。終わった頃だと思う。ほんで、2011年に耐震補強したんですよ。
ああ、だいたいあれだよな、東京オリンピックの時の前後のやつがずさんだよな。
そうですね。まあ、今、よう似た感じになるんちゃいます？渋谷なんかでっかいの建てましたけど、一生懸命。
渋谷？
うん、渋谷、この間なんかでっかいの建てましたよ。なんか、ハルカスに負けないぞ、みたいになってるみたいなんですけど、その建物。
ああ、
なんか、なん
か。何が入ってんだろう。
70% は木製にするとか言うてたけど。
木製。
よく燃えるのかなとかってニュースでそれを見ながら、ここぼんやり思ったわけですが。
木で作る。そんな木でその高い建物を作れるんすか？
みたいですよ。なんかそれに初挑戦するとかって
。ああ、マジか。そんな、あれ？安土城よりでかいんですよ。
安土城よりでかいんじゃないですか、やっぱり。
なんか、木でってなったら城はね、まあもちろん木造やけど。木
造さんって高さの基準たまに安土城っていうね。
もうないのにな。
ね、見たこともないのに、さも見たかのようなことを言うよね。
そう。安土城と同じぐらいやろとかね。
ね、
僕の脳裏にはなぜか安土城が焼き付いておるのだよ。
おるっていうわけです。
だからね、まあ、何言ったっけな、何言ったっけ、あ、そう、大阪五輪なんか、五輪じゃねえ、大阪万博なんかするんだったら、安土城をまた建て直せと。
ああ、どうせやったらね。
まあ、そんな金あるんやったら、安土を建て直したらええねん。
まあね、大阪府を大阪城にすればよかったら、主張し続けてる僕としては、なかなかその話は、うん、そうだねって言いたくない
。いいぞ、だってね、綺麗ぞ。あれでしょ、もう、山の上に、ね、豪華絢爛な天守閣が見えるんすよ。
ねえ、そうですよ。
ねえ、で、琵琶湖と対をなして、綺麗ぞ。
そうですよ。
ね、
いやー、でもまあ、本当にね、まあね、こう、暑い中。
うん。
まあ、ちょっと、この時間は涼しくなってきたかな、みたいな。
まあね、でも最近、ちょっとまた、暑さがぶり返してるからね。
ぐっと昼間はちょっと蒸す感じの暑さになってますね。
暑いなぁ。
まあそういう暑いさなかですけど、まあとりあえず、うん、ね、特にこれっちゅう話はないねんけれど、この夏どうでしたみたいな話でもしよっかみたいな感じで、
うん、
録音ボタンをポチリとしたわけですけども、うん、どうでした今年の夏。
なんもない。
なんもなかったっすか。
僕の夏のイベントっつったら、うん、まあまあ、夏コミなんですけど、うん、夏コミ特に行くわけでもなく、
うん、
夏コミがないと何もない夏。
ああ、
ね。何も言えなくて夏。
夏。タコ飯美味しそうでしたよ。うん、
あれはね、
はい、
久々に行ったんですけど、タコ飯ね、近くであると思うとなかなか食わないんですけど、まあまあ、しっかり割り、塩味がついてて、うまかったっすよ。
いいですね。
まあでもそうね、そうだな、ちょっと僕的には今年の夏の、
はい、
夏コミがその盛り上がらなかったっていうか、
行けなかったっていうの
もありますしね。ただしょったからな。
そうね、なんか、そうなのかね、忙しそうにはしてますよね。
そうそう。まあでも夏コミがダメでも、
はい、
大阪にはコミティアがある。コミティアじゃない、コミトレがある。
そうですね。
だから、今年は2日なんですけど、
はい。
コミトレには、ね、 始発で参戦をまたしよう
と。ああ、なるほど、そういうことで。
あと、行列の開始地点当てゲームですよ。
ああ、なるほど、なるほど。この辺かな、うん、この辺かなって言われ
て、ね。そう、この辺かなって。もう大体目星ついてるんで。
なるほど。
今回はもう、そう、最前列に並ぶ勢いで。
並ぶ勢いで。頑張ってみようかな、みたいな感じ。
そうなんですよ。だってね、下手したら、二日ね、はい、雨が降る可能性が、その辺高いらしくて。
予報が出てるんですね。
はい、先のこの予報で。
あらららららららら。
ってなったらね、地獄のコミトレ待機列になっちゃうんで。
雨は辛いな、雨は辛いな。
コミケの待機もあれもね、雨ざらしのところで、待たなきゃなんないんですけど、コミトレはね、まだマシで、
なんか屋根がある場所があるんですよね。
そうそうそう。
あれね。あ
そこ、ね、早めに並べたら、そう、屋根の下に。
コミトレじゃなくて出したことがあるんでわかるんですけど、ありますね。
そう。まあ、天と地っすよ。屋根のあるとことないと
ね。ね、違うだろうなと思うんですよ。
ああ、屋根の屋根とかダバーってなってんのに、屋根のあっとこはね、平気で床に寝転んで、
なるほど。
ほげーってしとけますからね。
なるほど。いやー、今年は僕は8月の11日に東京に行きまして、うん、渡良瀬の和長さんと合流しまして、うん、カメラを止めるのは現在パクリ報道で、とても違う方面で話題になっちゃってるっていう部分もあるんですけど、
なんかテレビに出てたの？ちゃうか？出してたんか？
出てたらしいで。出てたらしいで。出てたけど、なんかテレビ正面からはなんか顔見せへんかったらしいな。あ、パクリや言うときは。うん。
それは NG。
顔は NG。カメラは NG みたいですよ。
カメラ NG。
カメラを止めるなは、原作者の人はカメラは NG っていうことでいいんです
かね。NG ダメ。
いいんですかね。そういうことで。うん、まあなんかいろいろとね、調べていくと、いらんことを根掘り葉掘り掘り返されたパターンの人に入っちゃってるみたいなんですけど、まあ一番僕が、この件で、ああ、と思ったのは、7月の中旬ぐらいにその、うん、映画を見たときは、とってもいい映画だったって、Facebook とか写真とかをこう Twitter とかに上げて、ピースサインまでポスターと一緒にしてた人が、今や訴訟するって言ってるっていうところが。
その、原作者の方です。
原作者の人が、原案では許さないみたいな、
原案ってことになってるんですか？
みたいですね。一応原案ということで、公式には、大々的に配給することになった、時の話し合いで、原案にするっていうふうに配給会社の方が一応言ったみたいなんですけど、
原案と原作では取り分が違うってことですか？
著作権料が入ってこないんですね、原案は。そういうことになるんです。それでちょっとね、わっちゃわっちゃ、だから、焚き付けてる人がきっといるんだろうな、っていう話もありますけど、もともと出てきた雑誌がフラッシュ。まあ、フラッシュですからね。僕世代のフラッシュの、なんて言うんです？感覚としたら、フラッシュ、まあ、みたいな感じなんですけどね。はい。
フラッシュ、フライデー。
ね、辺ですから、もう、ね。
週刊現代。
ね。はい。何も何も、もうね、
週刊現代。
これが、朝日芸能やったら、サイキック青年団がって書かれてる状態でしょうね、きっとね。
朝日芸能。朝日芸能。朝日芸
能。この年こんなん出したでっていう。
大スポー。
そうですよ。大スポー。トースポー。ちなみに
土の子が出た。
そうですよ。トースポーでネッシーが出たっていうで、海外特派員の誰々記者の報告ですって書いてあって、池袋からファックスが来ましたって書いてあるんだよね。一行目あたり。
ええ加減な。
海外特派員のファックスが池袋から来たっていう。
何やねん。
ね。これね、なかなかいいですよね。トースポに入った人がファックスが来てるって、ね、そのファックスをパッて見たら池袋がこうね、発信源やったっていうところ、うん、なかなか面白い話ですよね。そうですね。まあ、その11日行ったんですけど、
うん、
なんて言うんですかね、コンサートに行ったんですけどね、カラフィナのばあちゃんの若菜さんですね、うん、コンサートに、初の、うん、まあ、ソロコンサートで、うん、宝塚の人たちと殴り合いになるかっていう環境の中、
一触即発や。
つかまん、怖い。
そら怖いよ。
つかまん、怖い。知ってんねんけどな、
怖いよ。だって私も何回か宝塚の、
はい。
歌劇みんな宝塚に行きましたけどね。
はい。
ガチのズカファン、ガチやからな。
いや、だから。
そら、コミケに突進しとるオタと、まあ、比べても年季がちゃうからな。
この、なんていうんです、すごい気合い入れてきてはるんです
よ。違うよ、だって。
気合い、ね、年季がね。で、
すげえよ。
まあ、今回は、竜正樹さん、通称正夫さんですかね。
あ、そうなんや。
なんからしいですね。で、なんか4年ぐらい宝塚の男役のトップを張ってはった、方が同じ事務所ということで、
今回あ、そうなんや。うん、
なんかそういう形もあった。
そのつながりやったんや。
そのつながりで、今回は一緒にコンサートやってもね、まあ、ローマ、イタリア管弦楽団、もう素晴らしかったですね、うんうん。映画音楽だったんですよ。もう素晴らしかったですね。
素晴らしい。
本当に。いや、もう、ああ、ええわ、思って。もう、疲れてるじゃないですか、僕も。
もう、なんで？
朝の、前の日の、夜の8時組んだりのバスに乗り込んでですよ。朝の6時半に新宿に着き、プラプラプラプラして、ね、マクドとかで時間を潰しながら、プラプラプラプラして、
朝ごはんはマクド。
そう、この9時ぐらいに、笠瀬さんと合流して、
ほんで、ま、
そこから、映画が10時なんですよね。で10時から映画を見て、ね、お昼ご飯を食いしながら、こう、プラプラプラプラ移動して、うん、コンサートが4時からだったんですよ。
うん、
4時からもういきなりですよ。心地のいいニューシネマパラダイスのね、音楽がバーン。
ほうほうほうほう。
いやー、これが心地よすぎてね、眠気が襲う襲う。やべえよ。
いつも気持ちええし。
そうですよ。いつも気持ちがいいんですよ。東京オペラシティ。うん、もう、その前にはちょっとオペラシティのね、下にあるカフェで、うん、ちょっとバーを兼ねたカフェみたいなところで、その、
ほう
ビールを、一番絞りをキューッと飲みながら、
一杯1000円。
一杯ね、420円でした、確か。
あら、意外と安い。
80円。
意外
と安
い。
はい。
お手頃。
お手頃でしたね。キューッとこう飲みながらですね、2杯目にちょっと行っちゃおうかな、みたいなノリがあってんけど、この後のこ
と考えたら、
あかんかんかんかん、思って。
それ、あれ、カラビナのコンサートで酒黒で寝とったか、
あく
の
と、僕の隣にで、いびきかけはった人ですよ。
ってもらった
僕じゃないようで、僕がする羽目になった、あれですね。本当あれ、未だに信じられない状況でしたけどね。
ほんまになぁ。頭、ぶつだと思うもんね。
思いましたね。あれはグランキューブ大阪でしたね。忘れましたね。2014年だと思いますけど。はい。で、あれですよ。もう、やばい、やばい、寝てしまうと思いながら、こう、心地が良すぎる。早く、でももう多分、この曲終わってきっと出てくんねんてって思ってて、でもこれで、うんもし、正夫さんの方やったらどうしようっていう不安。
はぁ、
あ。ええ。僕知らないから、
うん。
どういう方かっていうのを、うん、とりあえず宝塚でそうやって頑張ってた人、
うん、
トップしてた人。うん、あ、うん、それはすごい人なんだろうなって、歌もきっとお上手なんだろうな、ダンスもすごいんだろうなって思ってたんですよ。うん、それはもう大体僕の中の宝塚のイメージじゃないですか。で僕の中の僕、歌劇団、が近くにあるところに、うん、店構えてた支店に働いてましたから、いろいろ。
うん。
うん、だから、あそこの環境というのがどういう環境なのかもよく知ってますよ、僕は宝塚の。が、しかし、宝塚歌劇は知らず、帝国歌劇団しか僕は知らないので、同じ歌劇団、
ね。あ、それは、わしもよしと。
ええ。あなたもご存知の通り、
いやー、もう、ぞっこんやね。
僕は、新宮寺桜ちゃんの時は、もぎりのやつを押しのけてですね、早く桜ちゃんを見せろって多分なってたと思うんですけど。
まあ、ちなみに私は、パリ歌劇団の方が好きなんですけどね。
そうですね、富様はそうですね、ずっとパリ歌劇団の方を主張してますよね。
で、グリシーンの話をここから始まると。はい、
富蔵さんじゃなくて、僕の、友達は、あれですね、桜大戦3のオープニングですか？
おうお
う
お
う。あれを見るために、ことあるごとに、涙腺が緩むってよく言うのが。
わかるよ、わかる。それわかるよ。まず出だしのところでもうなんかグーってきちゃう。
あなたたち二人はものすごくその、この話に関してはものすごく話があるんだろうなって僕は。
だってさ、ほんまにあれ見たときにもうびっくりして、うわ、ゲームでこんな。
言ってた。全く。
すげえなって思って。で、オープニングムービーやーって、だって1と2と比べたら3のオープニングムービーの進化の度合いがすごくて。
すごいね、確かにすごいね。
うん、もう、だって、初めて3をプレイしたとき、うん、ゲーム始めんとオープニングムービーだけ何回見たからな。
きっと、あれやね、僕が広角機動隊のプレイステーションのゲームやったときと一緒やろうな。
そうなの、広角機動隊
知らん
あれ
知らん
知ってるけど、あれ
うん、あれじゃないで、プレステ2の方じゃないで。
うん、知ってる知ってる。あ
の、立ちコマがガチャガチャ動くやつやで。
うん、そうやね。
立ちコマやけどな。あっちは原作中だから。
うん、ああ、そうかそうかそうか。
で、オープニングがプロダクション IG なんや。
うん。
で、音楽が石の卓球なんや。
あ、そうなんや。
そうなんや。ほんで、めっちゃすごいよう動くんや。ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ。お、すげえ。まあまあ。さすが IG と思って、あの、ゲーム画面が、あの、あれやったから、みんな、はーって言って、なんか、俺一人だけめっちゃハマってた、あのゲーム。
そうやね、
面白い。面白い。
プレステってこと考えたら、確かに、できますよ、ね。
だって、360度動くねんもん。
うん。
壁には張り付く、天井には張り付く。さすが、フチコマっていうプレイをやってたから、だから、プレイステーション2の高画機動隊は、僕期待しましたよ。
え、うんうん。うん、したね。
した。しました。うん、最初の壁が乗り越えれない。
難しいよね。
どうしたらここまで難しくする必要があったんだろうっていうのはね。
心折れるよ、あれ。
心折れるよね。
うん。うん、
あの、まあ、今でも大事に持ってますけどね、一応。
あれ、どこ行ったっけな。あるはずやねんけどな。まだ打ったかな。あなたって。
持ってますね。あの、一応置いとこう思って。いつかまたやるかもしれん。やりたくなるかもしれん。同じとこで詰まるんよ。あかんって。また詰まった。
もうね、いいってなるよ。
いいってなりますね。そう、うん、そうなんよ。だからね、あの、まあそんな、なんか、
過激団、過激団、
過激団、ね。そうですよ。うん、いや、あの、出てきたのは白いドレスの身を包んだわーちゃんですよ。
なるほどね。
シャナリ、シャナリと。
うん。うん、
あの、カラフィナファンと思わしき皆さんが、はぁっていう声を出した中、僕も、はぁっていう声出しましたね。
あらあら。
出ましたね。だから、それ、いわゆるもう、あの、カラフィナロスが相当ひどかったんだなと、我ながら、つくづく思いながら、で、始まった曲が、オブリビアス。ああ、もう完璧。
なるほどね。
からえ、からの教会の曲がそこから3曲、ぶっ通して、
ああ、一人でやるわ、あの、カラフィナの曲ってのはどんなもんでしたかね。
僕的には大丈夫でした。うまくアレンジしてました。
全部のパート一人でやるわけやもんね。
全部のパート歌ってました。
ね、はい、当然やけど。
ね、当然です。
うん、
全部のパートを歌ってました、
ね。
そこの違いっていうのに、最初やっぱり、やや、この、なんていうんですかね、やや寂しさはあるんですよ。やっぱり。
うん、そうね。
あ、でも、こう、アレンジは高機化してきたかって、この声の高さやったらばっていう。
うん。
あの、感触かな。ただやっぱり、あの、太さに関しては、やっぱ底辺ってすごく大事だなって。って僕、
そうやな。
思いました。
すごく。だって、あの、結局は、あの、一人でやるゴスペラーズみたいなもんでしょ？
そうですね。そうそうそうそう。うん、
ゴスペラーズの曲一人でやるとか、うん、あの、
やっぱりね、チャゲ&アスカのチャゲは重要であったっていう話と一緒だと思うんです。
コーラス。
ケミストリーの同人じゃない方はとても重要だやったっていうのと一緒だと思うんです。
やっぱり厚みがなくなる。
うん。
TRF
の DJ コーは別にいらんかったっていう話になってしまう可能性はありますね。
今 DJ コーって言って誰か分からへんねんけど。
TRF の後ろで手振ってる人ですよ。
手振ってる人
TRF で、あの後ろでこう。
あの、鼻でか女の人ちゃうやんね。
あれはボーカルの人だから。
あ、そう。ボーカルの人鼻でかかったっけ？
結構。あ、もう一人いますよ、ね。ダンサーの方で鼻でかい人。
うん、うん、ダンサーやね。名前分からへんけど。
まあ、
そっか、あれか、
僕のハイライトに現れた富蔵さんの、うん、鼻でかい人はエロくていいっていうつぶやき忘れられないですけどね。
あ、それは今でも。
ね、うん。あの、あ、この人分かってるって僕思ったんで。
間違いない、はい、あの、鼻でかい人はエロいです、ね。間違いない、これ間違いない。
間違いないですよね。うん、
間違いない。
そう思いました。
うん、あもうこれはもうね。
この人、同じこと思ってたと思いながら。
いやいや、ほんまにほんまにほんまに。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいよ。
みんな分かる
あれやね、DJ クールって、
はい、
あれっすかね、サムじゃない方ってこと考えたら、
は
あ、あの、まあ、どっちもロン毛やけど、ロン毛で、なんかグラサンしとってっていう方かな。
そうですね。アムロナミエと結婚しなかった方です。ね、
しなかった方。でも、彼が一体何しとったんかは、ちょっと僕にわかんない。
いや
確かに、
横
手を振っとったって言われた
ら。横でラップして手振ってたんですよ。ウォーウォーのところで。
ああ、
はい。
なるほど。まあ、いらないと。
は別にいてもいなくても一緒だったのかなみたいな。
なるほど。
ぼんやり思ったりなんかこうして、でまあ
でもそうね、コーラス大事やもんね。
大事でしたね。ほんでまあ三曲歌って、
うん、
で MC はなかったのかな。スーッと 次は竜正樹さんですって言ってスーッと去っていったんですよ。やっぱ、うん、なんて言うんですか、彼女も感極まるものがきっとあったのであろうっていう空気だったんですよ。やっぱり初めてのソロでの舞台でもあったし、まあ、ね、まあうん、表ではね言わないけどもいろいろあるじゃない、やっぱり。
そらね、
あったじゃない、いろいろ僕らだってあったじゃない、やっぱり。
まあそらね、
でまあそういうのをこう来てステージに久々に立って、半年ぶりですね、ほぼ3月の10日の豊洲かどっかのイベント以来ですから、うん、で、ね、来て、ね、次正雄さんが出てきたら、まあ、うん、僕はねちょっと思ったんですよ、あのなんていうんです、ドレスをピシャッと着こなして、ね、映画のカバーを歌い出したんですよね。
おうおうおう、
やっぱ歌は上手いんですよ。
やっぱあれなんですか、男役やからどちらか低音っぽい。
で今回は歌ってたね、なんか普通、うん、なんかファンの人とかの声を取ると結構女らしい声で歌いはるよっていう声を結構行く前は拾ってたんですけど、
まあ、あれは男役の人ってのは、うん、男役っぽい声を演じてるんですかね。
やっぱり演じてるんでしょうね。出し入れできるんじゃないですか、声は、
ね、
うん。
ずっとあの声じゃないっていう。
うん、で、まあ、わーちゃんがああいう声じゃないですか、富蔵さんをご存知の通り。ハイハイトーンの突き抜けるような声じゃないですか、うん、彼女は、ね。上に上にっていう感じの、アッパー系の声なんで、うん、でやっぱりこう、ちょっとシャンソン歌手チックな感じな。
うん、
いろんな、あれで、うん、まあ、はじめはタイタニックの歌でしたけどね。
おぉ。
次、アルマゲドンのエアロスミスのカバーでしたけどね。うん、
えー。
とか、いわゆる知ってる曲から入っていって、自分がちょっと思い入れのある映画の、うん、映画とかの曲をこう歌っていって、みたいな感じしてる間の、僕の隣にいたカラフィナファン、とりあえずアンケート書くのやめようかって言いそうになって。
おっとおっとおっと。
どう思う？
なかなか、なかなかのもんですね、それは。いやー、
よくないよね。
なかなかですよ。
よくない
よ。それはね、あれですよ、野外フェスで、他のアーティストの曲の間、鼻くそほじってる、バンコの、あ、いや、バンコなんとかチキンの、ファンと一緒ですよ。
唐揚げチキンですね。
あ、そうそうそう。こいつらは、どけや、邪魔なんじゃ、って思いますからね。
まあ、失礼
だと思うんですよ。いや、それはマナーが。
なってない。やっぱりマナーなってないじゃないですか。うん、ほんで、同じように拍手すべきだと思わない？登場してきはったりか。もちろん。
それが台湾ってもんじゃ。
じゃないですか。で、それもしないわけですよ。う
ん、ああ、それは広いね。
ばあちゃんだけをとにかく見に来たっていうスタイルの方が結構四方にいて囲まれてて、私、困ったなーっていう状況が続いてましたね。なんかアンケートは見るわ、横の一緒に来たお友達に、あの人誰って喋んなよ、とりあえず。なので、まあ、ちょっとね、あからさますぎるかな、このマナーの悪さはっていうふうに、ちょっと僕はつい思ってしまいつつ、3曲、うん、4曲歌ったか5曲歌ったかで、うん、いわゆる、まあ、第1幕がそこで終わったんかな。で、10分間の休憩みたいなのに入ったんですよ。
お
ぉ。ね、すごく向こうの管弦楽団の人は、あれなのね、思いました。響けニューフォニアで見てる子たちっていうのと、僕の中のクラシックのイメージが、自分の中でこう染みついてるからでしょうか。
うん、
みんなで一斉にガタって立たずに、マエストロが、うん、と、リーダー、バイオリニストの、うん、リーダーみたいな指揮者の人とかが、リーダー的な人がスーって去っていったら、うん、キョロキョロキョロって確認して、うん、休憩に入るからそろそろいいんじゃねっていう顔したら、みんなで適当にダラダラ立ち出して、で、ダラダラ奥に引っ込んでいったっていうのが、ものすごく僕、笑ってしまって。いい感じにオーケストラの皆さんが緩いんですよ。
でも、私もオーケストラ、管弦楽団見に行ったことありますけど、中休めがあるのって珍しいね。
そうなんや。
そんなに、だって、相当長丁場のやつじゃないと、なんか休憩って入らないっていうこと、長丁場やったことなんですか？
いろいろあって2時間半でしたね。
2時間半、休まんような気するけどな、3時間とか4時、うん、3時間以上になったらなんか休むような。
わーちゃんとマサオさんの衣装直しがあったんですよ。 その間に。うんうん、で、なんか、その間に衣装直しにして、わーちゃん出てきたら、後で MC で言うとったけど、写真撮ってくれてみんなが寄ってきて、イエーイで写真を裏で撮ってたらしいですけどね。なんて羨ましいみたいな、状況の私だったんですけども。まあ、出てきて、まあ、いつものカラフィナ楽曲が続くわけですよ。
うん。
うん、もう、ビリーブとかね。
うん。
もう、あーって思いながら、これの、ローマ管弦楽団アレンジバージョンだと思いながら、わーわーって聞きながら。うん、いや、もうね、うん、一通り聞いて、なんていうんですか、タイミングがもはやわからないんですよね。いつ終わるのかが。わーちゃんがこのタイミングで、最後の曲なのかもよくわからないんですよ。あんまり、段取りが。一応コラボイベントなんだけど、
うん、
で、まあ、いろいろあって、カラフィナファン我慢しきれず、立って拍手になってしまい、
うん、立って拍手。
わーって、これで一応表向き、アンコール前の最後の曲になった時に、それ歌い切りやった時に、我々もホッとしたんだよね、うん、どっか、
うん
うん。で、思わず、立ってしまいましてですね、カラフィナファンは、立ってしまって、うん、お疲れ、みたいな感じで、
うんうんうん、
立って、ほんで、次、マサオさん出てくるから、さあ、座って、みたいな感じで座って。ちなみに、カラフィナファンというのは、うん、富蔵さん知っての通り、屈指運動には次鍛えられてるじゃないですか。
うん。
あ、はい、この曲立たないとダメ。はい、この曲座ろう、みたいな、うん。暗黙の了解が多いところじゃないですか。
そうね。そうね。
パターンですよ、僕らのノリとしてはですね。
不思議なノリですよね。
不思議なノリです。もうね。
なかなかまだ慣れない。
なかなか、富蔵さんまだ慣れないっていう。
慣れない。座っていいんかなとかって、今日、キョロキョロしながら座るといいやつね。
わーちゃんが去っていって、まさおさんで次、拍するときにコーラスの人がいたんですよ。コーラス担当の人たちが。ちなみにコーラス担当の人たちがいて、歌った曲があったんですね。
うん。
あれいらなかったですね、コーラスの人たち。
なんで、
僕らの中でのコーラスは二人でないとって。
邪魔くせ
え。なんかね、特に男性コーラスはいらなかったかな。
邪魔くせえな。いや、まず、ちょっと、まあ、それも別物ですよ。それは。
ちょっと男性コーラスはいらなかったかな。あとね、
別物ですよ。
なんか19歳ぐらいの女の子かな、同じ事務所の歌手の子だと思うんだけど、この子歌うまかったんです。
ああ。
ほうほう、何マクロスフロンティアの歌2人して歌ってました。
何歌ってたんですか？
僕タイトル忘れましたね。知らないですわ。
最近、フロンティアか。
フロンティアっすね。
うん、
マクロスフロンティアの歌をこう二人で歌って、ほんでなんか、
キラってですか？
なんかよく知らない、あ、なんかこの歌全然知らんわ、思いながら聞いとって。
ああ、そうですか。
ポカーンってして、あれ何の歌やろ思って後で調べたらマクロスフロンティアっぽかったんで。
なるほど、う
ん。あ、マクロスフロンティアか。そら俺わからんわ、と思いながら。
そこは愛を覚えじゃないとダメ。
ですね。わかんない、と思いながら。まあね、ひとしきり、こう、終わっていく。ね、まさほんで、コーラスの人たちがパンパンパンパンって拍手するから、みんなもこう、あ、もしかしたらわーちゃんもう一回出てくるかも、みたいな感じで、パンパンパンパンって、まさおさん出てきたんよ。出てきた瞬間、拍手やめるのはちょっと失礼かなって僕思いました。
なるほど。
拍手しないとね、続けてね、パチパチパチ攻めて。
うーん、
拍手がね、鳴りやんじゃったんですよ、一部は。違う。
ああ、そうっすか。
で、まあ、まさおさんが歌ってですね。
うん。
で、その後、アンコールになったんですよ、やっぱり。
お
う。アンコールにわーちゃんが、ぴゃーっと出てきて。
うん。
で、結んで開くを歌ってくれたんですね。
うん、なるほど。
僕のあれですよ、投票、うん、武道館で歌ってほしい3曲リストの第2位にしたやつですね。
うん。
はぁって思って。ほんで、そこのアンコールのところで結んで開くを歌う前だったかに、その、
うん。
あれですよ、ツアーの発表があって。
ああ。
もう、ギャーってなりましたね、みんな。
うん。
ギャーってなりまして。私もギャーってなりまして。
うん、
もう、泣くわ、笑うわ、 ギャーってなるわっていう、あの、何でですかね、あの、学芸会見てるお父さんでこんな気分なんかね、娘の。
まあまあまあ、お前ら落ち着け。まあお前ら落ち着け。
もうね、うん、もう、かなんかったですね。ほんで、結んで開くの後に、うん、あの、新曲ですよ。
うん、うん、
新曲。わーちゃんの新曲ですよ。
お
ぉ。わーちゃんが作詞した新曲ですよ。
おぉ、作詞。
作詞ですよ。作曲、今の気持ち。
曲は
曲はわからないまま。
わからない。
オミットされてるんですよ、まだ。
ああ、うん。
でも、どっちとも言えなかった。
ああ。
カジオラっぽくねえな、って思って、ね。あ、まあ、あの、その前の前の本ちゃんの、こう、セットリストの中に、あの、北斗の拳の歌が入ってたのが驚きやったけどな。はぁ、
北斗の拳の何？
彼女は、あの、梶浦さんって、あの、北斗の拳のリメイクがあるんですよ。うん、OVA だったかで。新。
劇場版で、うん、あの、何だったっけ、何さんやったっけ、あの、あた、顔の濃い、何だったっけ。テルマエロマに出てた人、なんだっけ。
阿部寛。
あ、そうそうそう、あの人がこうや
ってた。ああ、かもしれないな。
あれかな。
2007年頃なんですけど、それのアニメの劇伴曲を梶浦さんが担当してまして、そこで、フィクションジャンクション、梶浦さんのユニットね、
うん、
フィクションジャンクション、和かなっていう、うん、ユニット名で、わーちゃんが一曲歌ってるんですよ。
あ、そうなの？
その曲やったんですよ。
って
すげえ。
ま
るで、あれでしたね。インキュベーターが現れて、
はあ、
また窓かおって言って、怒るとこあるじゃないですか、ホムが。
はあ、
黒い服着て、白いスーツに包まれて、可愛らしく寝てるホムが、キューベに全くやれやれって言われて、うん、要窓かももうすぐ僕のものだよ、みたいなことを言われてですね。うん、怒るじゃないですか。
はあ、
うん。あの時の感じの映像になったのがなかなかインパクト強かったですね。あ、なんかホムラちゃん、ホムラちゃんみたいって興奮したんです、
ね。そうな
の。何せよ僕がホムラちゃんみたいって興奮したんです。まあ、会場にいた人だけ伝わってくれたらそれでいいや。
どの辺がそれは、
なんとなく、ね、赤い感じの、こう、なんかセットとかあんなんとかが、うん、なんか、
ね、その、
見たいと思って。
衣装とか、
そのとかが、なんか、陰影がですね、うん、荘厳な音楽がバーンかかるわけですよ。
はぁ、
あ。なんかすごい、梶浦さんの曲、みたいな感じが。
でも、北斗の拳の曲なぁ。
やっぱりね、今回思いましたけど、
うん。
映画の曲の合間に梶浦曲が挟まってくるわけじゃないですか、構成として。
お
梶浦曲の癖の強さってやっぱすごいなって。
まあまあまあまあ。
聞いただけで、まあ、わかるじゃない、あ、梶浦さんだな、みたいな風な、
まあ、
大体さ、
み
たい。
で、あんなね、なんだ、ソードアートオンラインとかの劇場版とかあんなんでも、やっぱ癖は
強いですよね。うん。
あ、なんか、これ、ちょっと違うなって思ったらっていう。う
ん、あ、梶浦さんだ、みたいな風な。
う
ん、
そうそう、そうね。
ね、やっぱ、
盛り上がるというか、その、やっぱり、テンション上がるよね。
上がるあたりが。
ぐっ、ぐってくる、
うん。うん。だから、まあ、そんな感じで、こう、
うん、
カラフィナファンが、ちょっと興奮のるつぼになってしまったんで、やっぱりみんな、わーってなっちゃうじゃない。
まあそらね。
ってなって立っちゃうじゃない。
あは。
もう一回立って、わーわーちゃんよかったよ、みたいな感じになったわけですよ。さすがにみんな声は出さなかったけどっていう。
うん。
ね、とりあえず、まさおさんも歌うから座ろういう感じでみんなわーって座っていって、うん、で、まさおさんがパチパチパチって出てきて、持ち歌歌いはったんですよ。う
ん、なるほど。
なんで持ち歌最初から歌えへんかったんかなって僕思いました。
いや、
持ち歌こっちええんすよ、
まあまあまあ。あ、そうなんや。もともとの自分のための曲。
自分のために宝塚で、うん、ずっといろいろと面倒見てくれはった先生が書いてくれはった曲なんですよ。卒業するときに書いてくれはったまた曲なんですよ。その曲を最後に歌うっていうのを、塚ファンの方々みんな分かってらっしゃったわけですよ。
ああ、もう、鳥はこれっていう、うん、締めはこれっていう。
締めはこれっていう。
うん。うんうん、
やねんけど、ズカファンからしたら、なんかようわからん小娘が、出てきてた、なんかようわからん、いつもと違う客層の連中が、わーわーキャーキャー、なんや知らんけど興奮しとる。
まあまあまあ。
静かに来てんのかと。
まあね、まあまあね。
うん、で、まあ、最後はこう、みんなで出てきて、一曲ぐらい、うん、コラボで歌うのかと僕は思ってたんですよ。
うん。
なんかの曲をね。
ね、
最後までコラボ曲はなかったっすね。
あ、
そのまま終わって、
そうなんだ、
うん、まあとにかく最後はこうマサオさんがわーちゃんにあなたが中心だったのよ今日はみたいな感じで、こう最後のありがとうございましたっていうとこう真ん中に来た、おいでみたいな感じでこうしてくれて、エスコートをしてくれたりという姿でありがとうございますってこっちはなりながら、見終わってさあアンケートを書こうっていう段になったんですよ。
なるほど。
で、こう、僕、アンケート書いてたんですよ。うん、いつもやったら家に帰ってファックスを送るところ、うん、今日はもうここで、今の気持ちを書きたいと思ったんやけど、いざ書き出してみると書けないんですよね。
お
ツアーもやる、新曲も聴けたで、頭真っ白になってて、ね、はあうん。頭真っ白で、書けないからやっぱりお家でファックスにしようかなってしばらくぼーってしてたんですよ。しばらくぼーってしてて、ああ、でもやっぱり書こうと思って書いてたら、前にダダダダって座った人が、お二方いて、
お
たく、立った連中知れって言うんだよな、あの小娘のファン。
小娘のファン。
やばい、俺殺される。
そうね。
僕いつものチケットホルダー首にかけてたんですよ。
ああ。
それ、チラッと、こう見て、目が合うたんですよ。
おっと。
大きな舌打ち。ほら。一つ。チ
ッ。あー、やばいよ。これ一触即発だよ。
僕は書きながら、黙って書きながら、黙って折りたたんで、ふんっていう感じで立ち上がる。最後、テコテコテコっとこうね、アンケートのところにピュッて入れながら、あー、宝塚ファン怖いって思いながら。
まあ、癖あるからな。
怖かったですね、やっぱり。
いや、でも、まあ、言うたかて、ね、あれですよ、カラフィラのファンの癖あるから、
ね、
やっぱなかなか普段、混じることのない人種が、混じったっていうところなんでしょうね。
そうですね。なんか、ば
っかり、おったらあかん
じゃなかろうかな。ぼんやりも思ったんだけど、でも、あ、そうか、うん、これのメインは、ローマイタリア管弦楽団なんだよねって、うん、ふっと思ったんですよ、その時に。で、だったから、うん、わーちゃんだけではコラボができなかったんだろうなっていう、そのローマイタリア管弦楽団は、うん、としては、その、わーちゃんって誰みたいな、ふうなところも、あったかもしれないんだけど、宝塚の人もいるんですってなると、ちょっと話はまた別になってくるじゃない、うん。うん。だからそういうイベント的なフェスだったんだなっていうふうに捉えないといけないイベントだったのが、カラフィナファンはバカなだけを、見に来た層がいたのと、ズカファンとしては、うん、誰あの小娘っていう、
まあまあ、
人たちとで、やや、ギスギスした中で、
あれ
見ましたね、
会場のファンの、比率としては、何対何歩ぐらいやった
？ばあちゃんの方が多かったんじゃないですか。
ざっくり。
ばあちゃんの方が多かったと思いますよ、僕。
年齢層的には若い人が多かったんですか？
僕と同い年ぐらいが多分平均。
で、
ビャッと若い子がいるのよ。
うん、
ほんで、年齢層が高くても、いつも富蔵さんと行くとわかるじゃない。歴史、秘話ヒストリアから入りました、そう。
ああ、はいはい。
あの人たちも、お父さんこれから釣り行くのみたいな格好してる。そう。
変なベスト。
謎の、
ポケットいっぱいあるやつ。
あれを着こなしてる方々もおられて。あ、これは間違いなく宝塚じゃないなと思ったら、やっぱりわーちゃん出てきたなーってなってはったんで。
大体ね、私も宝塚見に行くとね、はい、宝塚ファン、まあ大体9割方女性ですよ、うん。で、もうちゃうんよね。 あの、濃厚な香水つけてそうな匂いがするわ。
あ、そうでしたね。そうでした、そうでした。
感じがする。
そうでした、そうでした。
あの、すごいね、なんていうのかな。小学校の、どんちょうあるじゃないですか。はいはいはい、あんな感じのなんかベロンベロンした服着てそうな。
マントつけてはった人いましたよ、何人か。
おるんかい。
マント
パ
ッサー
って。
マントみたいなのがパッサーってついた。
すごいな。そう、だから、いやでもね、ほんまね、宝塚見えておるんですよ、そういう。
いました、いました。
あ、ベロアっていうのかな、ああいうやつ。
カラビナファーマーベロンベロンしたやつ。ゴスロリみたいな子いましたよ。ゴスロリちゃんいましたね、ゴスロリちゃん。可愛らしかった。よう似合ってたんで、可愛らしかったですけどね。ストレートヘアで。
似合っとったら、
ね、眉毛パッ、前髪パッツンのね、ゴシップロリータの一段がいて、あれはなかなか可愛かったですね。
一段
一段ですよ、うん。何人かがそういう子で、いましたよ。あれ可愛かったですね。
そうね、やっぱりあれじゃないですか、この前カラビナが舞踏館でやってたでしょ、ああいう、ま、直接的にはファン層が違ってても、ね、愛入れるような、はい、人たちが混じってると、はい、まだごま油とサラダ油みたいなもんじゃないですか。でも言うたら、宝塚のファンってガソリンですよ。合わないですよ、それ。
合わないですよね。
うん。
僕も。
ガソリンと窒素が混じるよう
な
もんですよ。
僕も合わないなと思いました。
うん。上から、マッチ落としたらどうなるかってね。
そうですよ。そんな中、ローマ、イタリア、管弦楽団は自分たちのスタンスを全く一切変える必要性が全く彼らはなかったとかために、すっごい、普通に、舞台が終わった後、普通にロビーにゾロゾロ出てきて、お客さんたちが、えぇ、ー、ってなったら、おジャパニーズみたいな感じで写真撮るみたいな感じで近寄ってくるっていう。写真撮ってくださいみたいになってる人たちもいたし。うん、で、駅の電車とかも、一緒の電車乗って帰りましたね。
電車で帰るん
だ。電車で帰るよったね、ホテルまで。新宿ぐらいまで一緒に出たんだったかな、あれ。
僕はローマの管弦楽団ってのが、どの程度の。
映画のサントラには結構参加してるみたいですよ。だからもう持ちネタやったんですね、映画ね、楽曲は。そんな感じやったみたいですよ。なるほどね。いや
、ね、どっちかっていうと、あんなウィンフィルとかと比べると、ちょっと、
また違うんじゃないですかね、
大衆向け。
うん。
っていう感じ。
でもまあ、すごく、
じゃああれだ、NHK 交響楽団とかでした。
ドラム良かったっすわ、ドラム。
ドラム。
アグレッシブだったんですよ。曲が。いわゆる、ドンチキ、ドンチキの方ですよ。あ、すげえって思って。普通の全部ストリングスみたいな方、感じでやんのかなと思ったら、ちゃんとドンつく、ドンつく言うてるから、おと思って。だから、さらに我々のテンションは上がる状況ですよ。
ああ。
梶浦曲のどっちか言うたら、ドラムサウンドみたいな。
じゃあ、あれですね、ジャズのビッグバンドに近い
感じ。そうでしたね。そんな感じだった。だからすごく楽しかったです、うん、僕は、うん。音楽としては、うん。雰囲気がどんなことになっていても。
そうですね。
ややね。
まあまあ。やや
ね。まあ、やや微妙な空気が漂う。
ねえ、それがね、ライブハウスみたいに、出入り自由やってたら、
そうですね、
まあ、てか、オールスタンディングやったら、
ね、
いい日になったりできるんですけど、お座りになってっていうのあってると、いい日になるってのはできませんしね。
神様に聞きたいんですけど、僕7月の中旬頃ライブハウス行ったんですよ。
おお、行った
の、ね、ライブハウスに行って、心斎橋、ドロップ、ちっちゃい箱ですわ、に行って、もう、うん、全部アップテンポな曲をガンガンガンガンこう聞いたんですよ。うんうん、まあ、体自然と乗るじゃないですか、うん、ガンガンガンガン来るから、
うん、
自然と体乗って、うん、もうずっとファンのコーラ、ぴょこんぴょこん飛んでるわけですよ。
なるほど。
その中、腕組んで、歯食いしばって動かない人たちって何者、うん、
あれですか、あれは、同日、
はい、
自らの中で曲を咀嚼してるんですよ。
あ、
います、います。割とね、曲を噛み締めてる人たちってのは、割といるんですよ。端っこら辺で、ぐーっとなんか黙ってて、押し黙って。
その一角に取り囲まれて、
うん、
初めてそのバンドのライブに行ったもんやから、
うんうん、
今 今この曲きっとノリノリなはずなんだけど、この奥歯に歯噛み締めて聴いてるような人たちにはどうリアクションしたらって。
いや、意外といるもんですよ。
いました、いました。あ、やっぱそういうことな
の
ね。
そのイメージというかその、人種としては、よくアイドルのライブとかで、地蔵と言われる人たちがいますけども。
地蔵状態でした。
でもね、厳密に言うと彼らは地蔵ではないんですよ。僕は彼らのことを哲学者と呼んでるんですけども、哲学者なんですよ。我想像するみたいな感じで、何がしかを考え込んでるっていう。
で、その、
割とね、サブカル系のバンドに多いです。
その中で、
まあ、イメージとしては、
途中で出ていく人っていうのは何なの？
うん、それは、単純に暇なんでしょう。
ああ。
あんま好きじゃないじゃないですか。
あ、違ったな、みたいな感じですかね。
よくわかりませんね、ああいう人ら。何か、乗るわけでもなく、聞くわけでもなく、なぜか外に出て、なんか、ダベリに行ったりとかしてる人たちっていうのが一定数。
います、一定数います。
一定数いるんですが、あれは、何でしょう、誰かの付き添いできたのか、何かの義理できたのか、対バンだったら、よく目当てのバンドじゃなかったら、あえて出ていく人多いんですよ。
同じ T シャツ着てたんですよ。その同じ動かない人たちが。このバンドを研究してる人たちなんだろうかってぼんやり思いながら。
ああ、なんか、そのバンドのバンティーじゃないんですか？
そうなんですかね。
バンティー、バンティー。
なるほどな。だからまあ、そんな感じで。
いいですよ。
ね、今年のカラフィナロスをなんとかするためにライブに足を運んでみたりもしたもんですけど、結果的に私にはカラフィナしかないっていう思いを強く、させていき、もしくは平沢音体と小室哲也しかなかったのだが、と思いながら、東京オペラシティを後にしたんですけど、まあ、新宿バスター、あなたご存知ですよね。バスター新宿。
ああ、好きやないな、そこ。
ね、もやかかってました、もや。9時頃。
お、いいね。
人が多すぎたんでしょうね。
熱気？
うん。
うん、あれじゃね、コミケ雲みたいな。
あ、そうそう、そんな感じの雲が発生してて。
うわぁ、あんなとこでそんな湿気嫌やわ。
すごかったで。
嫌やわ。
ほんで、なんかどこぞかの祭りとぶつかって、
おぉ。
帰省客もゾロゾロおって、
ほうほうほう。
すごい人やった。
11やんね。
11でしたね。
11というと、人によっては、
休みに入って、
盆休みの頭
ですね。
うん。
ちなみに、バスターのアナウンスでは、年間、ピークになる日ですと。
へぇ、そうなん
だ。その日にぶつかったんや、と思いながら。まあ、普段僕、
えらい、それはまた。
その日絶対動かないですからね。だからもう、なんていうの、入るお店、人で溢れてるんですよ。
バスタの近所？
どこ行っても人。
何してないしな、あそこ
ね。ないんですよね。で、あとは、ヨドバシカメラにふいっと寄ったらですね、ヨドバシカメラの下で、ポケモン GO とかやってる人たちが大量。こいつらがモンスターボールに吸い込まれればいいのにと僕は思いながら、ヨドバシに入っていったら、ほんなら、まあ、お盆シーズンだからかな、お客さんが少ないんですよ。う
ん、あらあら。
ヨドバシの店員の方が多くって見る限り、すっげえ声かけてくんのよ。
まあ、それ暇やからな。
買わないし、いや、買わないし、と思いながら。ちなみに新宿ヨドバシって、なんかものすごい、なんかあちこちくっつけてあるから、おかしいね、うん。ダンジョン飯に出てくるダンジョンってあんな感じやと思うわ。
なんか増改築してるというか、
増改築の結果。
もともとあったところが、増殖してるっていう感じかな、面積
の。そんな感じ。
あそこって。
キメラ出てきてもおかしくないわ、あの崖からと思う感じ。
うん。あれ行き止まりって
なったりとか、ぐるぐるぐるぐるしてて、ほんで、あと目的の、こう、オーディオケーブルのところに行ったら、ほんなら、店員さん一人やねんな。ほんで、インド人みたいな人がキーボード弾いてね、一生懸命。パン。パン。二人ぐらいでパンパン。セッションしてね。パンパン。俺ケーブル見てんね。じーっ って、うん、って思ってるケーブルがないなぁと思いながらケーブルを見てたら、ほな、どうも、その、店員さんにいろいろ物を聞いてるカップルの子が前におって、うん、初めてミキサーを買うんよね。ミキサー、チャンネルミキサーを初めて買うので、どれがいいかっていうので、してて、
うん、
どれが音抜けがいいかっていうのをしてて、
うん、
最後の方、どれでも試してくださいみたいなんで、何個か出してあげてたんです、店員さんが。
うん、
突然女の子の方が、キャーっていう規制を一生懸命発生しだして、
ほうほう。何があった何があった。
インド人がビクって。
うん、まあ、そらそれよ。あ、いきなり叫んだら。
わしもビクって。
うん、まあ、誰だってびっくりする。
びっくりしましたね。
どないしたんやろな。
ずっと叫ん
で、どないしたんやろ。
どんな生放送この子はするんやろうなって思いながら僕は去っていったんですけど。
あ、それは結局、なんで叫んどったかは、
わからず。マイクの音抜けを確認したいということでマイク出してたから。
あマイクに向かって、ギャーって言ってたんや。
ギャーって言ってたんですよ、一生懸命。
あ音抜けの確認のために。
音抜けのために悲鳴を上げてたっていう。
なんか、パンクバンドかなんか。わかんない。
でもなんかそういう雰囲気の子やった。
カ
ップルで。男の子の方はちょっともやしっ子やったけど。
なんやろ、あれかね、ロリータ18号みたいな感じのやつなんか
ね。なんか、うん、なんかよくわからなかったですけど、初めてのミキサーっていう感じでしたよ。うん、すごく。
うん、どう、
ヤマハの方がいいんじゃないかなって僕は思いながら、
あ、ローランドじゃなくて。
ヤマハの方がいいかなって、オーディオインターフェースもどうのって言ってんねんか、とりあえずヤマハのやつにしといた方が、持ってる人が多いから、ネットですぐに聞けるよってぼんやり思って。わからないんですけどってツイッターとかに上げたらすぐに多分インスタとかに上げといたら助けに来てくれる親切な人いるんじゃないかなって思いながら。
ああ、ローランじゃなくて。
昔は私も使ってましたみたいな人で出て現れるんじゃなかろうかみたいな感じはちょっと、
ね。じゃあそこは声かけとよろしいかな。
いう感じをしましたね、ちょっとぼんやり。
老婆しながら、拙者思うのだがとかって、言うてあればよろしいかな。
私が大阪弁で。
うん。あ、ちょっとって。待ちいな、待ちいな。
まあ、あれじゃけどね、かずあせさんと会った時に、まあ、僕、大阪弁ですやん。
うん。
あ、どうも、今日は暑いねって、言っただけで、どれだけの人の注目を浴びたか。
うん、なんで
結構反応するんだよね、んみんな。大阪弁。
え、あ、うん、って。今日は暑いね。
今日は暑いなって。
あ、でもね、
止まらん暑さやなって言ったんですよ。
面白いから、割とあえてね、これ聞こえようがしに、でかい声で、言うてみたりすることありますよ。関西、ザ関西弁っていう感じで、うん。どないしてまんねんとかっつって。
富澤さん、たまにそれ、ナンバのソフマップの前でやるのやめてください。
あれはね、普通にガチなんで、普通に普通にやってるだけなんで。
てるけど、おうおう、ゴミどもがさっとるわって、ゴミ法っていうのはやめてください。
あ、この前、ちなみに、おうおう、あんな食中毒大丈夫してるよ、物食うわとかってね、聞こえ目がし言ってやりましたよ。
立ち悪いわ。
じゃあ、それはね、注意喚起ですよ、注意喚起。
面白かったのは、ソフマップで俺がまたそんなことこの人言ってって思って、ふってその、うん、ソフマップの前に並んでるジャンク品漁ってる人たちが、こっちを睨んだんですよ、うん、ギロって。
おお、そうな
んだ。睨んだ瞬間、富澤さん見たらみんな目をそらしたんですよ、うん、一斉にバ
ッ。なんでやねん。なんでやねん。おかしいやろ。ちょっと待ちいいな。
感じはったんやなって僕思いながら、富さんはもう、そちらの会で、うわ、あっちにメロブありますよ、みたいな感じで。
え、ナンバーですよね。ナンバーでした。
ソフマップのほら、虎の穴のある横ですよ。
あんなとこで
大声であなた、おお、ゴミが、ゴミはあんなによう漁っとるけど、なんぞいいゴミでもあんのかのって言うたんですよ。もう、ボコボコやないか、言ったと思って。
言うた覚えはないけど、言いそう。言うてそう。
その後僕たちはケバブ屋に入ったんですよ。
ああ、行ったね、ケバブね。
美味しかったですけどね。
うん、あそこね。
まあ、ほんま、要はそんな、今まで喧嘩7人ごと勝ったね、ほんま。
泉の広場のちょっと手前のあの、江戸前寿司屋、あの、並んでる人らに対して、おお、行列に入ってもただの回る寿司やぞっていうのは僕忘れないですね。
よう喧嘩ならへんよな。
あ、間違ってないんだよな、と俺はその時首をかしげながら、虎の穴の方に早く君を連れて行ったんやけど。
間違ってないから、あえて、苦々しく思いつつも、放置してくれてるんやろうか。それとも何かその、めんどくさそうやから声かけてこないだけなんやろうか。
めんどくさそうやから声かけてこないんだと思います。
見てわかる？何それ。見てわかるの？
睨まれてましたよ。
僕見て。いや、じゃあ、向こうは睨むのわかるけど、いや僕に、ね、言うてきたらええのに、なんで言うてこうみたいな。
睨んで、ふって顔を下げるんですよ、みんな。
何やねん。あらい、根性ない話やな。
いいけな、署名活動のおばちゃんとかね、君結構仲良くしてもらえるから。
おー、署名活動の人僕大好きで。
ね、なんか、こういう話しましたよって、うん、僕に得意げに話するじゃないですか。
そうそうそう。何してるんすか何してるんすかっつって、何の署名ですか今って。
ほんで、こんな活動って言われて。ね。
あ、そうなんすか、ご苦労さんですね、とかっつって。ちょっとこう、10分ぐらい、
ね、
そういう人らと話して、仲良くなって、で、また、ブログ上げてるんで、とか、ツイッターやってるんで、みたいなことを聞いて、あ、じゃあまた見てみます、って言うて、歩き出した散歩後には忘れんねんけどね、もう。
一回君がすごい興奮して忘れへんかったんやろね、散歩歩いても、忘れんと映画を見よう言うてて、待ち合わせしてた時に、待ち合わせ場所行った途端の大勢、偉い人に会いましたよ。来てもらいましたよ。
誰のおたんや誰のおたんや
で、どうしたんと思ったら、さっきねって言って、
誰や
これこれこうこうこうこう活動してる人がいて、うん、って、署名言ったら、署名があってって言って、うん、うん、って。えらい珍しいな、その手の話でこんな興奮して。うん、どこそこの解放戦線で活動してたおばあさんに会いましたよ。うん旗持ってたんでね。って
ほんで、ああ、あれかいね、神戸で。
そうそう。ほんで、僕、つるっと、何やねんの解放戦線のあれですよねって言ってしもたんですよ、と。ほんで、おばあさんが、あんた偉い勉強してる人やねって言うから、あ、そうっすかねって言ったら、うん、旗見しちゃげるわ、言うて、旗見せてもらいましたって。その旗がすごかったんですって言うて。
あれはね、そう、ね、あれ、奇跡ですよ、あんな旗残ってるの。でも、イメージですよ。イメージとしたら、例えば独立戦争、アメリカが独立戦争で使った、星条旗が出てきたぐらいの勢いですよ。
ねえ。ねえ。そんなもん。なんかそういう肌が出てきたって言って。うん、
そうそうそう。どっかの家のなんか、倉庫が出てきたみたいなこと言ってましたよ。これがとかっつって。
あれですよね。たまにこう、うん、ほら、鉄オタが集まる会があるんですって。鉄道オタクの人たちが集まって、自分の自慢の一品をこう飲みんなでこう飲みながら、宴席でこう僕の今日も
楽しいな。
これですみたいな、すげーいってみんな拍手する中、来てた全員がドン引きしたのが、私が今日持ってきた六王教事件の時の、落ちなかった、枕木ですって言って、それを大事そうに隠れてあったっていう。
パクってくな、パクってくな。
六王教事件って言って。
泥棒やんけ。やめたりほんま。
すごいですよ。すごい話やと僕は思いましたけど。まあね、そういうのもいろいろありながら、まあ僕の夏はわーちゃんが秋のツアーがあるっていう時点で、うん、この間も言ったんですけど、うん、そこで僕はもう早く秋が来いで夏が終わった感じ。
ああ、なるほどね。もう秋が待ち遠しいと。
P モデルも見れることだし。そう
ですよ。結局は、予約というか、抽選、抽選ですよね。抽選はどこ申し込んだんですか？抽選は、あれでしょ？ツアーやから何箇所かあるでしょ？
あなたと一緒の分に関しては大阪。
大阪。
今日もう一個思い立って名古屋。
ほう、名古屋。
その日に帰れるっていうことが分かったんで。その日に帰れるっていうか、次の日の朝には確実に帰れるっていうことが分かったんで。
ああ、もしかして、夜行バス、うん、正直夜行バスはお勧めできない。
時間がね
めっちゃ早く
ねなんかね、調べたら、6時に大阪着くバスがあるね。うん、
あ、じゃあまだましやな、それ。
6?
まだましよ。だって、私JR バスで名古屋行って、う 朝の4時か5時ぐらいに着いたもんね。
ちゃんと。
何しとけっちゅうねんっていう。
でも、バス早よ着いたら富藤さんと同じ目に遭うかもしれへんよね。
そう。何もすることないよってなってます。
そうそう、その可能性は多い、
ね。マクドでずっとね、過ごす中。
そうやね。だから多分平日やから早着くんちゃうかなってぼんやり思ってんねんけど。
まあまあ、遅れるよりマシやね。
翌日仕事なんでね。
でなかなか強行ですね。
出社いうパターンですよ。
そうか、名古屋ですか。いいじゃないですか。
あの、
どこでやるんやろね。
名古屋は、芸術創造センターっていうとこみたいですよ。なんか地下鉄乗らないとダメみたいで。
だいたい名古屋は地下鉄。
地下鉄。だいたい地下鉄移動ですね。そうそう。そうですね。う
ん、地下鉄移動。うん。
なんか、
ね。山の方というか、なんていうのかな、外れの方に向かって。
北東の方にあるみたいです、名古屋の。どうやら。
なんとなく、イメージ的には、
なんか僕の中での。曲がってたから、南西かもしれないですね。
おぉ。京都のイメージと、名古屋のイメージで似てるんですよ、僕の中では。大阪というよりも。
なんか分からんでもないっすわ、それ。
うん。なんとなくイメージ的にそんな感じ。ね、
そうか。いやそんな中、スターリンは面白かったみたいですね、やっぱり。
うん、面白かった。
見ようと思って、なかなかね、見ることができなくって。このまま、
諸君、
過ごしてしまう。
これは、ノンフィクションであるぞっていう。
ノンフィクションなんですか？
基本的にノンフィクション。これ、ネタやろと思うようなネタも、ほぼノンフィクション。だから、もう予告編で出てるんで、言っちゃってもいいと思うんですけど、スターリンぶっ倒れるじゃないですか。で、ぶっ倒れたスターリンの周りで医者4番とアーダムで撃ってるじゃないですか。あれ実は
ああ、森吉郎が倒れた時そうなれへんのかな。はい、
あれスターリンが倒れてる。こういう時はどうしたらよかったんだったっけ。まずは委員会の招集だな、みたいなことを、あれやらなきゃダメなんですよ。
でないと動けないんだったっけね。
そうそうそう。あれをね、それをぶっ飛ばしてやると、もしスターリンが
吹き返した時に偉いことになるんだよね。
とか、もしほんまにスターリンが一気吹き返さなかったとしても、その後で、詰められるっていう。だから、手順を踏んで、やらないといけないんですよね。
まずいですね、それは。
で、面白い。非常になんか、確かにブラックな感じで。見れたら見た方がいい。
いやー、気にはなってるんですけどね。三々劇場さんがやるんじゃないかという気もちょっとしてるんですよ、僕あれね。
やるのかね。
ちゃんとね、ああいうのお好きそうですよ。下の地下のシアターの方で見せるんじゃないですかね。
小さいとこね。
のところで。だから意外とミニシアター向きの映画なのに、ミニシアターじゃなく、ちょっと大きめのところでかかってるっていうのも一緒で。
あ、そうなん
だ。あそこステーションシネマシティでやってますよ。ステーションシティシネマか。
そうなんだ。
あそこでやったりもしてますね。うんうんう
ん、
はい。
なるほど。
そうでございますね。映画ね。そうですね、うん。そんな感じでございますかね。はい。僕はとりあえず、まあ、帰ってきてからは、二日間ぐらい新宿でつくの疲れで寝込みましたね。
やっぱ、お盆の人の多さってな。
異常ですな。
出歩くとダメだな。
もう、やっぱりね、気力だけでは持たない何かを感じましたね、今回は。
あ、まあ、夏、暑いもん。
暑いね。
しんどいわ、ほんま。
どこ行っても暑いね。どっか入らんと。
あかんでしょ、もう。
あかんな。
湿気と。
あかん。
あとはボーってしてくるもんね。
こんななんかサッカーとか高校野球とかしてるわ、思いながら。
ほんま、どうにかしてるよ、あんなの。北海道ですりゃ
いい
の。
はい。ということで、オリンピックは成功するのかっていう感じで、何ですか、なんか、個人資産まで手出すんですか、なんかお金が足りないから。怖いこと言うてますよ、東京都知事。あ、怖い。怖い。
何これ、厳しいな、あんの。
税金を募るとか言い出してるで。その次待ってるの税金しかないでしょ。
やめた
らね、どうするんでしょうね。
まあ、東京からやるのは勝手だよ。もう東京で勝手にやってくれたらいいけど、あれはね、あくまで東京の金で東京でやってくれる。
そういう話でしたからね。おかしいですね。
頼むから、税金を当てて
くれる。そう思いますね。はい。本当にそう思います。はい。そういうことで、とりあえず、今回は、完全に、 僕の感想になってしまいましたけどね。はい。そんな感じで、とりあえずカラフィナの再起動を夢のように待っている私でございますけれども。
まあ、いつかあるよ、
ね。とりあえずは一歩一歩、進めていくにはいつまでも、こうね、うん、ごちゃごちゃ言うてるよりは、個々がちゃんと動ける体制をバックアップし上げて、
いずれ再結成の日を。メンバーの中で、ね。うん、メンバー間で仲が悪いってい
うね、わけではないので、
どっかのなんかね、背の高い人となんかなんとかロックの人みたいにね、仲が悪い
わけじゃないか。ボーイ、ボーイ。
言うたらあかんやん、もう。
めちゃめちゃやな、ホテイの人は、ほんまに。名前ホテイさんやねん。
でもね、足上げてシンバルバーンする人とは、また、期間限定でやってましたけどね。
シンバル、うん、よくドラマに出てる人、うん、
シンバルキック。シンバルキック。
の、あれやな、実写版ケイシーの、ラスボスやな。
ラスボス、ね。
一作目のな、
うん。そう。コンプレックス、コンプレックス。
コンプレックス。懐かしいな、コンプレックス。うんうん
かっこいいで。
その人がな、ボーカルの方がちょこんもなんかジャンボーっていずれ言うてると、もう夢にも思わなかったな、俺は。は
い、まあ、そうやね。
そんな感じで、何のことかわからないジェネレーションキャップを感じる人もいるかもしれないんですけども。はいはい、あれですね、一つだけ、今日ですね、私が思ったことが、ちょっとツイッターを見てたらですね、
うん。
富澤さんもよく知ってる人が困っておられて、
おお、誰だ、誰だ。
多分この方は富澤さんよくご存知だと思うんですけど。
おお、どうした、どうした。
田村ゆかりさん。
ゆかり。
頭痛がひどいらしくて、うん、今日なんかどうも。
おお、そうなの、
ね、頭が痛くて、エクレアしか食べたいものが浮かばないと。
うん、うん。
エクレアなんて我が家にはない。
ほのほの、送ってあげたいな。
コンビニまで買いに行ってあげたいよな、これ。
うん、買ってあげたい。
なで、そう思ったゆかりんはその後ですね、電子レンジから、朝たこ焼きの余熱で溶かそうと入れっぱなしにしてたどら焼きが出てきたから、うん、晩ご飯はもうこれでいいと思う。それ食べたみたいですね。
うん。
エクレアの代わりに。
エクレアどうなったんや。
エクレアの代わりに、それを飲んだと。
うん。どら焼き
食べた。このたこ焼きの余熱で溶かそうと入れっぱなしにしてた。
たこ焼きの
余熱。朝たこ焼き食べてるんですよ、きっとこの。
うん、そうやな。どら焼き。
なんか冷凍庫でコールドスリープしてたらしいです。
どら焼きが、
うん、それを、余熱で、たこ焼きの余熱で溶かそうと思ってた。朝食べようと思ってたんでしょうね。どら焼き。
ああ、どら焼きも。
言うてるうちに忘れちゃったんでしょうね、彼女。忙しくて。
なるほどね。うん。
ほんで、電子レンジ見て気がついたんでしょうね。エクレア食べたいな、エクレア食べたいな、と思ってたら。この人、永遠に可愛いかもしれないですね。可愛い、ね。可愛い。
だから本当にね、まあ、ゆかりんもそうだし、ほっちゃんもそうじゃないですか。
そうですね。
ほっちゃん可愛いよね。ほっちゃん可愛いよ。
なんでみんなこんな可愛いんですかね。
ダメだよね。僕だから、会社の飲み会とかで、タイプ誰ですかって言われたら、ほっちゃんって言うんですよ。ほっちゃん、えみたいな。もうね、周りの怪訝な空気がね、ちょっとなんか変わるんですけど、あ、ほっちゃん知らない？ほっちゃん知らない？知らない？とかって言って、ググれかそうって言うんですよ。
最後は。
ガクギレして。
大人げない。
うん。
なんて大人げない。
こんなめんどくさい人がね、偉そうにしてる、そんな会社嫌だよね。
それはそうで。
もうみんなもうね、僕のことは諦めてるんで、それはてめえ、40近くなって結婚もできねえよ、バーカとかって。
思われてるわけ
ですか。うん。思われてる。
ね、それぞれいろいろあるから仕方ないんじゃないですかね。
まあね。まあまだ僕はね、ほっちゃんと結婚できると思ってますから。いいんですよ、それで。
はい、すいませんでした。じゃあ、ということで。